お盆、8月31日から9月2日。明治に入ると養蚕が始まったが、この辺りでは春後、夏後、秋後の年3回育てる家が多かった。その関係でお盆の8月15日には夏後の盛りが重なり、先祖の霊を家に迎えて行事をすることもままならなくなった。そこで明治の末頃、村中で話し合い、8月13日から15日に行っていたお盆を、夏後の作業が終わるまで半月ほど遅らせて、8月31日から9月2日に行うことにし、それを9月盆と呼ぶようになった。この辺りで養蚕が途絶えたのが昭和15年くらい。そうしたことで、戦後の23、4年頃に9月盆が見られなくなり、それ以後は元に戻して8月15日にお盆を行うようになり、今日へ至っている。9月盆になる前は、だいたい8月の10日頃墓掃除へ行ったが、1日の盆供に掃除しているので改めてはしない家もあった。そして13日の朝に盆棚の道具出してきて、それを洗ってからご先祖様を迎える棚組を始める。その枠を縛ったり、13仏の掛け軸を吊るすのに使うのが千賀屋の縄。この縄は2日前ぐらいに用意しておき、長さはだいたい7広ぐらい。それを使ってこの日盆棚を組み上げるが、ところによっては障子を使う家もあり、また蚕をやってる頃には、家の中が畳を上げて蚕棚で占領されておるから、軒下へ盆棚を作る家も見られた。組み上げた盆棚の枠には、両脇に青笹をくくりつけ、棚上にほおずきやら、さつまいも、ひもかわうどんなど吊るす。そして、三方にたくさんの掛け軸を吊るし、御座を敷いた上へ仏壇から移した仏具を置きますが、それには仏像や位牌、灯明、線香、章などがあります。こうしてご先祖様を迎える場所が整えられていきますが、結婚しないで死んだ人は無縁仏として別な場所へ祀られます。これらの位牌は棚上へは上がれないということで、御座下の盆棚の底へ移して祀られます。御座上には仏壇にあった仏具のほか、ご先祖様を迎えるものとして、里芋の葉の上に水を入れた丼を置き、半紙を巻いて絵を作った溝はぎの束や、お箸として使っていただくお柄も置かれます。このうち、敷物として使う里芋の葉は、本来は蓮の葉じゃが、このあたりには蓮の生える沼がないので、それに変えて畑から取ってきた里芋の葉を使っております。この溝はぎの束は、仏様に水を差し上げるための道具で、丼のお水に浸し、里芋の葉に盛った菜の芽に切った茄子を用意し、その上をパタパタと叩くのが一般的。しかし、このあたりでは茄子を用いず、葉の上で直に叩く家も多い。こうして、盆花にお見ないしなぞを飾り、ウリや野菜を備えて盆棚が出来上がりますが、昔は庭花作りとて盆棚を逆さにした酒樽や立ち臼を台にし、その上に戸棚の戸など利用してこさえる家も見られました。お墓へご先祖様の霊を迎えに行くのが13日の夜。お風呂へ入ってから明かり灯した提灯持って家を出ましたが、家によってはご先祖様が待っているからと、 2時ごろ畑から上がってきて、明るいうちに迎える家もありました。新盆の家では、ソレイが迷わずに家に来られるよう、ろうそくをつけた長さ1メートルぐらいの竹を家の角口からお墓まで道の角角へ立て、火を灯しながら迎えに行くが、そうしたことを3年ぐらいは続ける家も多かった。わしのうちなどでは、家族が多かったから2度に分けてお墓へ行き、線香をあげてご先祖様に、家で準備ができましたから、どうぞおいでください、なんて言ってね、お墓から帰ってくる。玄関脇にはご先祖様のために、水と手桶が置いてあるから、そこで提灯の火を消し、どうぞお入りください、ご先祖様、などと年寄りが言って、縁側から上がり、盆棚のろうそくへ改めて火を灯して線香をあげる。そうすると、早くお茶入れろ、って言われ、まずはご先祖様にお茶を差し上げる。その後、盆棚にご飯をあげ、家人が皆揃ったらご先祖様と一緒に食べる。ご先祖様に備えるご飯は、朝昼晩と3回新しいものをこさえるが、料理に使う道具はその都度きれいに洗ったもので調理する。このあたりではな、麦の入らぬ白いご飯を食べられたのは正月とこの盆だけ。ご先祖様に備える料理とは言っても、おかずは茄子と切り昆布を煮たもので、それに茄子のすまし汁など添えてあげるだけ。そしてご飯下げればまたお茶をあげましたよ。14日の朝にはぼた餅作ったり、まんじゅう作ったり、そのうちによってね。暑いうちなんでゆでまんじゅうが多かったね。昼はうどんで、夜はご飯。この日は盆棚にも朝お茶やゆでまんじゅうを備え、昼はそれをおろしてうどん備える。15日の食べ物は家によって違うが、朝は前の日と同じではということで、混ぜご飯を作る家が多かったですが、昼はまたうどんで、夜はご飯。そのおかずもまた、トーナス。マクワウリ、や、茄子と昆布の煮物でしたが、仏様の分だけは特別に精進揚げなど作って揚げたりしていました。食事を終えるとお茶をあげますが、亡くなったおじいさんが好きだったからとお酒あげる家もありました。この盆の間の14日と15日は、親戚のお墓参りに、行ったり来たりもします。そうした時には、砂糖やスイカを持って行きましたが、その砂糖は貴重品でしたから、昭和に入ってからのこと。その昔は、干しうどん10束ぐらい持って行く家が多かったですね。こうして15日が送り火。この日、ご先祖様がお帰りになられるから、様々な贈り物を作る。土産に持たせる団子のほか、うどんのしょい縄などを作るが、それをきゅうりやナスに足に見立てたおがらを刺して作った馬や牛に乗せる。馬がご先祖様の乗り物、牛が土産を運ぶものと考えているわけで、それらを作ってご先祖様の旅支度が整う。昔は早く迎えて遅く送ると言って夜中の12時を待って送りましたが、大方は9時か10時ごろ。都会ではお墓まで遠いので角送りとかして屋敷の門のあたりでご先祖様を見送りますが、この辺りでは必ずお寺まで行きます。 もう11時だから、ボン様にお茶あげて送っていくべや。ということで、支度が始まる。ご先祖様のいらっしゃる盆棚のろうそくから、提灯へ火を移し終えると、どうも、お粗末様でございました。皆さん、今からお送りしますから、どうぞいらしてください。なぞと言って、縁側から出て、その提灯持ってお墓まで送りに行きます。昔は提灯ではなく、送り火と言って、麦殻を縄でぎゅうぎゅう巻いた松明が使われていました。寺へ行くうちには、何度か明かりが途絶えそうになる。そこで、亡くなったよ、と言うとね、はーい、なんて、替えの松明抱える者が差し出してくる。そうすると、おばあさんが、さあ、ご先祖様、どうぞこの明かりと一緒に来てください。って、そこで呼び、ご先祖様を導くわけです。そうしてお墓に着き、最後に手を合わせる。その時には、来てもらってお粗末でした。ゆっくり眠っててください。なんていう気持ちを込めましたよ。亡くなった人がそこにいるような気がしましてね。それで帰ってくる時には、松明を消し、後ろを振り返らないで帰ってくる。未練があって、ご先祖様が後ついてきちゃいけないってね。16日には、そのうちの主人が盆棚を片付ける。揚げたもので食べられるものは、後でご馳走になり、花は2、3日持つから、仏壇に飾っとく。よくうちの年寄りがね、三度三度仏様をお世話するから、彼岸7日より盆3日の方が仏様が喜ぶ、なんて言ってましたよ。この日は、地獄の子供せい遊ぶくれいだから、今日はああにもすんな、って言われ、朝ごはんを炊いて食べるだけで、晩は小豆飯を食べました。この日に食べる小豆飯は、特別に、地王飯とも呼んでいました。